はい、午後の出席議員数18名、午前に引き続き会議を開きます。6番石井俊博議員、ご登壇願います。
はい、今日6番。
それでは通告に従いまして、早速質問に入ります。1番、学校教育活動の規制緩和と新型コロナ対策の両立について、千葉県知事と千葉県教育委員会が小中学校において過度な感染対策をしないようにして、イベントや部活動など学校教育活動を行ってほしいと促しておりますが、市教育委員会または各学校の活動状況を伺います。2番、土地の地籍調査について、土地の登記簿や構図は主に明治時代に作られたものであり、現状との異なりが多くなっています。地籍調査を行っている自治体も多く、近隣市町も着手していることから、立山市においても長い年月がかかることが予想されるとはいえ、地籍調査に着手すべきではないでしょうか。3番、観光 DMO について、立山市観光協会の主催で、観光 DMO に関する勉強会が何回か開かれており、観光 DMO を設立した方がいいと思いますが、市としての考えを伺います。4番、高齢者などの配食サービスについて、現在は1社で行っておりますが、利用者からは味が合わなくても業者の変更ができないという意見もあります。また2社体制に切り替えた方が競争性が生まれたり、1社に事故があっても別の1社がある程度対応できるので、良いのではないでしょうか。以上になります。答弁によりましては、再質問を行います。
金丸市長。
石井俊博議員の質問にお答えいたします。第1点目は教育長から答弁いたします。次に第2点目、土地の地籍調査についてですが、現在法務局に備え付けられている図面の多くは明治時代の地租改正において作成された図面、いわゆる構図であり、当時の測量技術が未熟であったことなどから、面積や形状が必ずしも現地と整合しておらず、正確ではないのが実態です。そのため一筆ごとの土地を調査し、境界の位置を決め、測量を行う地籍調査事業は境界トラブルの防止、土地取引の円滑化などに資することから、その必要性については認識しているところです。とりわけ今後予想されている南海トラフ地震などの大規模地震による津波災害を想定した場合、迅速な町の復旧復興のためには大変有効な事業であると考えています。しかしながら地籍調査の実施には長期間の予算確保、人員確保が大きな課題となっており、事業着手に至っていないのが現状です。次に 第3点目、観光 DMO についてですが、DMO とは観光地域づくり法人の略称で、地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプローチを取り入れた観光地域づくりを行う舵取り役となる法人で、その役割は地域の関係者が主体的に参画した体制を構築し、ターゲットを絞った戦略等の策定、観光コンテンツの造成、受け入れ環境の整備により地方誘客、旅行消費拡大を目指すものとされています。令和4年5月30日時点での全国の登録 DMO の数は241法人となっており、立山市観光協会においても準備検討のため研修会の実施やプロジェクトチームの立ち上げに取り組んでいます。研修会については昨年12月には立山市観光協会の主催、本年5月には立山市観光協会および南房総市観光協会の共催により内閣府、国土交通省、農林水産省認定の観光カリスマである山田圭一郎氏による地域経営と観光地をテーマとした研修会が開催されました。昨年12月の研修会では観光庁観光地域振興課広域連携推進室長兼観光地域づくり法人支援室長による観光地域づくり DMO についておよび DMO の取り組み事例についての講演もあり、 DMO を含めた今後の観光振興策について研修したところです。また立山市観光協会では去る4月28日に観光事業の推進やその推進体制の強化について検討する観光地域づくりプロジェクトチームを立ち上げ、定住自立圏構想による具体的な事業の推進方法や体制の検討のほか、立山市での DMO の設立についても検討していくこととなっています。立山市としてはこのプロジェクトチームに担当課職員がオブザーバーとして参加し、このプロジェクトチームでの協議内容や進捗状況に応じて DMO の設立に向けた取り組みを支援していきたいと考えています。次に第4点目、高齢者などの配食サービスについてですが、立山市の配食サービス事業はただ食事を提供することだけを目的としておらず、食事を作れない高齢者等の食生活の改善および健康の増進を図ること、また一人暮らしの高齢者等の見守りおよび安否確認をすること、この2つを目的として事業を実施しています。そのため最大で週5日の配達、利用者がそのまま食することが可能な状態での配達、ご飯の柔らかさや刻み食の選択、手渡しでの配送により業者と利用者がコミュニケーションを取ることで利用者の状況や安否確認の実施、発泡スチロール箱に入れて保温した状態での配達などといった細かい条件をクリアできる配達業者を選定し委託をしています。複数業者を採用し、利用者の好みで業者を変更することでコミュニケーションを前提とした状況安否確認の継続性が途切れることや、配食数の減少によるコストの上昇、配達箇所の変更による作業工程の増加といったリスクの増加などが懸念されます。 現在、館山市で実施している配食サービスは、月曜日から金曜日までの希望日の昼食のみの配達となっていますので、希望日以外の日、または朝食、夕食で別の食事を手配していただくなどして、気分転換をしていただくのも一つの方法かと考えます。以上です。
出山教育長。第1点目、学校教育活動における新型コロナウイルス感染症対策についてですが、館山市教育委員会では、国や千葉県が定める衛生管理マニュアルやガイドラインに従い、市内の感染者数の状況を踏まえた中で、各小中学校に対し、学校教育活動の方針を示し、各小中学校ではそれらの方針に基づいた学校教育活動を行っています。令和4年度当初においては市内での感染者が一定数発生していたことから、これまでの経験をもとに学校内で濃厚接触者が発生するような教育活動を制限しつつ、グループ学習や体育の授業などの教育活動や入学式、修学旅行、運動会などの学校行事を実施してきたところです。また、令和4年5月25日には、国から学校生活におけるマスクの着用を部分的に緩和する方針が示されたことから、館山市教育委員会においても国の方針に従い、校長研修会を通して情報共有を行い、屋外で会話を行わない場面や体育の授業、登下校時などにおいてはマスクの着用を推奨しないこととし、各小中学校や保護者の方々にお知らせしたところです。なお、5月以降は気温や湿度の上昇による熱中症リスクが高まる時期となるため、それらの危険性があるときはマスクを外して会話を控えるなどの対応を行っているところです。以上です。 はい、石井俊弘議員。
はい、では1番の、学校教育活動の、規制緩和、などについて、お伺いします。自分もですね、5月に、中学の、体育館を使わせてもらって、一般の卓球大会やって、それで中学生も参加してて、社会人も参加できるって形で、やらせていただきまして、6月になってから、中学生の、卓球大会も、無事に、自分事務局をやってたんですけど、無事に開催できて、だからなんとなく自分の感覚としては結構規制緩和されてるのかなっていう、感覚を持ってるんですけど、ちょっともうちょっと確認でいろいろ自分の考えも含めて、質問させていただきます。それでですね、接触感染っていうのがありまして、当然ながら手洗いとか手指消毒は大事だっていうのはここは議論はないところなんですけど、だけど机とかテーブルとか拭くのが、自分もよく公民館とか使ってると、拭いてくださいってなってるから拭くんですけど、ずっと意味あんのかなって思ってたんですよ。そういうところもあって、そういったね、机や椅子や拭くなどの環境消毒は、効果が薄いとおっしゃる専門家の方も多いわけで、それ ものによるんで、例えばまあカラオケとかね、そういうところだとちゃんと拭いてくださいとかってあるんですけど、まあ、楽器の演奏とかももしかしたら必要なのかもしれないですけど、ただケースバイケースですが、そういった机とか椅子とか拭くっていうのは、まあ、手指消毒をちゃんとやるっていう前提で、環境消毒は原則として不要で構わないのではないでしょうか。お伺いします。
岡田教育部長。
はい、ご指摘の通りですね、これまでも立山市内の小中学校では机や椅子などのですね、物への消毒ではなくてですね、児童生徒や教職員の手指消毒、手指の消毒に力を置いた対策を行ってきました。昨年度ですね、市ではですね、市内の医療機関に勤務している感染症専門の看護師を講師に招いて、市内全小中学校の養護教諭などに、研修会を2回ほど実施をしてまいりました。研修会はですね、実際の学校で行いまして、学校施設や、備品類などを使いながら、学校にあるものを使っての、具体的な対策についての講義となりました。専門家の意見としてもですね、学校内の施設や備品類を日々完全に除菌することは不可能であり、手指消毒に力点を置くべきだと、そういった見解でございました。また手指消毒のポイントとしては、場面の切り替わり、共有物に触れる前後であるということで、それらの場面でどのように児童生徒が手指消毒するような仕掛け環境づくりをさせるのか、児童生徒の動線や高さを考慮した消毒液の設置場所などの講義をいただいて、これまでも各学校において実践をしてきたところです。なお物への消毒につきましては、これら感染症専門家の意見を踏まえて、体育器具ですとか音楽教材など、共有したり、そういった場面が多く危険性が高いものへのポイントを絞った消毒をするように指導してまいりました。以上です。
はい、石井俊博議員。
そうですね、まあ、音楽とか、まあ、体育用具は、微妙な、ちょっと体育用具は微妙なところあると思うんですけど、そこはいいんじゃないかなって、基本的には手指消毒をちゃんとやっていただければいいんじゃないかと、答弁、納得いくものだったと思います。それで、次、修学旅行、そういった学習旅行とかそういった、外での旅行なんですけど、基本的に、コロナ前からバスが多いかなと思うんですけど、それで、自治体とか学校によって違うと思うのが、電車などを、使っているところもあれば、いや使わない方がいいっていうところも割れてるんですけど、自分は使っていいんじゃないかと、考える人間なんですけど、立山市の小中学校は電車などの公共交通機関を利用することについては、自分はいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、教育部長。
岡田教育部長。
はい、市ではですね、今年度、修学旅行の目的地までの移動に際して、公共交通機関の利用を行わないよう各学校に通知をしているところです。これはですね、保護者の負担を軽減するためのものであり、万が一、旅先、旅行先でですね、児童生徒の感染が確認された場合に、感染された場合や濃厚接触者となってしまった場合、当然ながら帰路に際して、公共交通機関を利用することはできないため、保護者の方々に迎えに来ていただく必要がありまして、それは県のガイドラインにも明記されているところです。旅行先がですね、遠方になればなるほど、保護者の負担が増えることになること、万が一、旅先で感染等が確認された場合は、保護者が迎えに来ることについての、事前に同意をですね、得る必要もあり、 遠方まで自家用車での迎えが困難な家庭などは修学旅行への参加が難しくなるなど、そういったことを考慮して、各学校がバスで行ける範囲の、旅行先を企画するよう、目的地までの移動については公共交通機関をの利用を制限したところです。以上です。
石井敏弘議
員。あ、なるほど、まあそうですね、なんか電車使えないのはなんかあの都内だとかだと満員電車でやってるのに、なんで中学生が小中学生はダメなんだろうなと思ったら、まあ、あのでも話聞いてるとその電車が良くないんじゃなくて、あの遠いところだとあの、まあ、濃厚接触者とか、まあ、あるいは陽性になっちゃった時に保護者が遠いところまで、例えばあの九州とかそういう遠い、まあ、九州まで行かないか、まあ、京都とかそういうところまで行く場合ちょっと遠いと、まあ、保護者が大変ということで、じゃあある意味なんか電車がダメってよりも遠いところに行くと、まあ、何かあった時大変なんじゃないですか、そういう考え方は何でしょうか。
はい、岡田教育部長。
はい、あのその通りです。まあ、あの遠いところに行かないで、まあ、保護者がですねお迎えに行かれるあの範囲内で、修学旅行等を実施していただきたいというのが趣旨です。ただ、まあ、あのどうやって制限をするかを考えた中で、立山市ではバスで公共交通機関ではなくてバスを利用しようというふうに決めたところです。以上です。
はい、石井敏弘議
員。そうですね、まあ、これについては、まあ、あのまあ、これから状況もいろいろ変わってくるでしょうから、まあ、柔軟にいろいろ、まあ、考えていただければと思います。あとですね、まあ、自分今マスクしてて、まあ、やっぱり室内は、基本的にはつけるべきだろうという考えなんですけど、まあ、外ではもういいんじゃないかと、まあ、専門家とかあの政府の方でもそういった、発言が目立つようになってきて、まずですね、校庭での体育など、屋外におけるマスクは、原則として外して良いのではないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、岡田教育部長。
はい、国の方針では、屋外で会話をほとんど行わない場合着用の必要はないことや、体育の授業は屋内屋外を問わず、マスクの着用は必要ないが、地域の感染状況を踏まえ距離の確保や、呼気が激しくなるような運動を避けるようなど対策をするということが示されておりまして、立山市もそれらの方針を踏まえた学校運営を行うように各学校へ通知をしているところです。以上です。
石井敏弘議
員。はい、あとですね、登下校なんですけど、まあ、マスクしてる、学生が多いような気がするんですけど、まあ、登下校ってそんなに朝とかそんなにベラベラ喋ってるように見えないし、なんか基本的にもっと外していいんじゃないかと思うんですけど、そこら辺はなんか外していいよって呼びかけないんでしょうか。
はい、岡田教育部長。
はい、特にですね、通知とかで今出しているところではないんですけれども、あの国の方でもですね、外で距離が保てるですとかお話をしないとか、そういったことが、守れればマスクを外していいよというお話になっておりますし、まあ、これから熱中症対策ですとかそういったこともありますので、そういったところは臨機応変に対応していきたいというふうに考えております。以上です。
石井敏弘議員。
そうですね、まあ、自分 この一連の質問の趣旨としては、まあ、なんていうか、マスクしててもこの場合だと無駄なんだけど、なんか世の中の雰囲気がマスクしないと困るから無駄なんだけど、なんかそういうふうに言われるのが嫌だからっていうことで、なんか忖度して、まあなんか暑い中、まあ冬だったらまああったかく、まあ慣れちゃうとマスクも 苦にならないけど、暑い中なんか無理して、マスクをいやいやつけ続けるっていう、まあ、そういう事態がね、お子さんたちに、まあ、ないようにしてほしいなと、そういう質問でした。じゃあ、学校関係終わりまして、知的調査の方に移ります。そうですね、自分もまあちょっと調べたところ、実費には、95% のまあ国、県のまあ補助がまあるということで、まあ、かなり充実してるんですけど、なんか人件費の補助が見当たらなくて、それでじゃあ、事業はまあ数十年及ぶっていうと、そうすると結構、ネックはやっぱり人件費に、なるんじゃないかと、考えるんですが、そこら辺はいかがでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、議員おっしゃる通りですね、職員に対しての、人件費というのは当たることがないです。手伝いとしてのですね、会計年度任用職員に関しては、その給料についてですね、当てることができるような、文言はあるんですが、正規職員に関してはですね、受託する形は取っておりませんので、その点、新しく職員を増やさないといけないと思いますので、ネックになるというのは議員のご指摘のとおりだと思います。以上です。
石井俊博議員。
ただまあこれは自分はいつかはやんないといけないと思うんですね。まあ、多分待ってて何年後かに正規職員の人件費もつくっていう、そういう目処が立ってるんだったらそこまでやらなくてもいいんでしょうけど、多分待っててもつかないで、それでやってる自治体だと、ここら辺だと南房総市がやってて、まあ、なぜか鴨川市がやってないのはやっぱ財政が苦しいのかなとか勝手に想像しちゃうところなんですけど、鋸南町もやってて、君津、木更津、袖ヶ浦まではなんか内房一帯みんなやってるから、まあ立山市もやった方がいいと思うんですよ。まあまあ最初の答弁でも、まあなんか意義は認められてるんで、そうするとまあやっぱりね、それでもともと総合計画にも、国土強靭化計画にもなんかまあ、やるべきだみたいなことは書いてあるんだけど、やるとは書いてないっていうところが、まあ、ここの難しさかなと思うんですけど、でもまずね、やっぱり自分は、まあ、テスト的にでもね、あるいはその一部でもちょっとまず試しにやってみて、とてもできないんだっていうんだったら、まあ止まってもいいけど、まずはね、なんかちょっと実施して、モデル地区とか、その災害で、まあ、なんとかここをちゃんとやっておくと、まあ、災害の時、まあ復旧が楽だとか、そういったところをちょっと選定して、モデルエリアを作って、そこをまあ試しにやってみたらと、段階的にまあちょっと試験的にまず始めてみたらどうかと思うんですが、どうでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、段階的にですね、テスト的にというお話でございます。まあやるやらないを判断しているときにですね、まあ、そこまで考えてたかというと、まあ、そうじゃなくて全体的なものをやろうということで考えておりましたので、今後検討する中でですね、そういうのも一つの、考え方なのかなということで、検討材料の一つになろうかと思います。ただ、やってるところもですね、途中で休止したりとかしているところが結構あります。まあ、その中では、着手した後ですね、しっかりと続けられるようなことも考えながら判断をしていきたいと思います。以上でございます。
石井俊博議員。
多分ね、これ研究してるといつまでたっても研究してるだけで終わっちゃうと思うんで、いつかはねちょっと思い切りをつけてね、これね、やっていかないと、やっぱりね、そうするこういうのやっぱりまあ、こういうやつやると市が、まあ、長い目で見て活性化していくと思うんですね。今の状況だと何か新たにやろうかとか、何か開発しようかとか、新たに土地を買って何か建てようかっていう時に林地紛争が起きるとか、あるいはその地権者が分からんとか、あるいは相続でさらにぐちゃぐちゃになっていくとか、余計わけわかんなくなって大変だからやめようと、 そういうふうになっちゃうと思うんで、まあ、やっぱりね、ここは地籍調査は、これはまあ国家100年の体系とまで言わないけど、まあ、国策として進めてることでもありますし、まあなるべく早めに着手してほしいなというところであります。じゃあ、次にですね、じゃあ、まあ観光 DMO について移ります。まあ、最初、自分もね、この DMO って、まあ、最初なんですかね、観光協会で山田圭一郎先生呼んで、最初にアンケート取ったとき、自分ね、DMO 必要かって書かれて、必要ないってアンケートに答えちゃったんですよ。それでね、要は、まあ、観光部署が市であって、それで、まあ、観光協会もあるんで、それで、まあ、新たにまた DMO って別のを作ると、まあ、それもなんかどうなのかなって、本当に効率的に動くかなと思うんっていう、まあ、疑問はあったんですけど、いろいろ話を講演会を聞いてて、自分もともと思ってたのが、行政の経済部門っていうのは、公平性ってやっぱり縛りがやっぱり強すぎんだなって思うんですね。行政にとって公平性ってすごい大事で、やっぱり福祉分野などで、もちろん重要だと。だけどその民間経済って意外とその不公平なところに利益があるもんでして、知ってる人が得するとか知らない人があんまり、あとそのやる気がない人は別にっていうところもあるんで、あとね、またあとその何ですかね、やっぱりその公平性にあると、例えば10人中8人がいいよって言ってても1人2人強烈に反対する人がいると、できないっていう、そういったね、ところがあるって感じるんですね。それとあと、行政の場合人事異動がありまして、そうすると3、4年くらいで、なんかいい感じになってきたなと思うと次の部署に、人事異動と。でその経済ってなんか結構俗人的っていうか、ある意味そのマニュアル通りに、福祉とかだと多分言われた通りにやっていくことが大事だと思うんですけど、経済っていうとやっぱり信頼関係とか、新たにこういう、取り組みが今もう流行りだからやってみたらどうだみたいな、今だとワーケーションとかですかね、そういうところがあるんで、結構だから長く専門的にこうやっていく人材が必要だと、思うんですね。でじゃあ観光協会がじゃあ自由にできるかっていうと、行政ほどじゃないけど、やっぱりこの公平性みたいな、その協会の会員の中の公平性みたいのがあって、そんなにやっぱり自由にできないっていうところがあるんです、あるみたいなんですよ。そうすると、もうちょっとね、自由に経済政策がやれる組織といった観点から、このちょっと公平性を全く無視はできないんだけど、ちょっと自由度に、自由にやれる、そういった新たな DMO っていうのを、作る意義はそういうところにもあるんじゃないかと考えたんですが、ちょっとお考え伺えてください。
和田経済観光部長。
はい、お答えさせていただきます。まずはじめにですね、DMO の役割ですとか機能の面についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。で、従来の、観光振興の体制にはですね、一般的に、これから申します、3つの点で、課題があるというふうに聞いております。で1つ目につきましては、地域の幅広い資源を最大限に活用するための多様な関係者の巻き込み方が不十分であるということ、それから2点目としましては、ターゲットとすべき顧客層や地域のコンセプトの作成、および大きく変化する旅行者マーケットに対応するための、各種データの収集、分析が不十分であると。それから3つ目につきましては、明確なコンセプトに基づいた効果的な、ブランディング、プロモーションを実施するための民間的な手法の導入が不十分であると。この3つの点の課題、いわゆる課題につきましてはですね、先ほど、議員の方で、 不公平性のお話もありましたけれども、議員がおっしゃられるですね、そういった課題ともある意味通じるものがあるのかなというふうに感じました。で、また、DMO が担います基礎的な役割、機能につきましては、これらの課題解決でありまして、観光庁での DMO の登録要件にもなっております。で、先ほど市長も答弁いたしましたが、館山市観光協会ではですね、研修会の実施ですとか、プロジェクトチームの立ち上げによりまして、DMO 設立の検討を始めておりまして、これに合わせまして、定住自立圏事業では、データに基づく戦略的観光プロモーションにより、観光客ニーズに応じた観光商品の開発およびイベント等を実施することで、ターゲットを絞った効果的な観光プロモーションを実施する予定となっております。このように、館山市観光協会では、先ほど申し上げました課題を解決するためのですね、体制を構築しようとしている段階でございます。で、館山市といたしましては、DMO を作ればですね、さまざまな課題が解決できるということではなくてですね、さまざまな課題が解決できて、持続可能な体制を形成することができるのであれば、DMO は作る意義があるものと、このように考えております。以上でございます。
石井俊弘議員。
そうですね、まあ、観光関係の方に話を聞くと、特にまあデータが、今話であったデータがまあ重要だと、例えば旅館業とかやってる方、自分のそのところに泊まってる方のデータは当然取ってるんだけど、業界全体として、どうなのかっていうのがわからないと。それでなんとなく推測はあるんだと。例えばじゃあ館山よりなんで鴨川が、観光客宿泊が多いのかとかって、なんとなく予想はつくけど、なんかデータの裏付けが取れないっていうことで、特に、DMO の意義でもあったんですけど、データは、重要じゃないかと。じゃあそれがじゃあ今まで、言われてみると当たり前なんですけど、じゃあなんで今までそういった観光部門とか経済部門で観光、市の、ね、行政の観光、経済部門で、もうできなかったし観光協会でもできなかったのかって考えると、やっぱりそういった新たな、組織が必要なのかなっていうところが考えられます。それで、ただね南房総市の方がなんか観光協会でなんか職員が結構、いて、なんか館山市の観光協会ってなんか非常になんか職員が、少ないイメージがあるんで、DMO をやるとすると、結構行政の支援が必要になるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、議員おっしゃる通りですね、南房総市の観光協会に多数の職員の方がいらっしゃって、候補 DMO にもなっております。一方、館山市につきましては、やはり議員のおっしゃる通りでございます。で、そういった面で、人的な面ですとかですね、それからあるいはもしかすると、資金的な面も必要になるかと思いますけれども、今回、今年度からですね、定住自立圏の取り組みの中でですね、候補 DMO ではちょっと南房総市が先を行っているわけでございますけれども、そこと定住自立圏の中で手を組んでですね、特にデータの収集ですとか、そういったものの事業をこれから進めていきますので、その中でですね、DMO が必要であるということであればですね、館山市としても行政として側面からそれについて、応援をしていく必要があるかなと、そのように考えております。以上でございます。
石井俊弘議員。
はい、そうですね、今、よく南房総市の連携の話が今出てきて、非常にいいと思いますね。やっぱり観光に来る方って、館山市だろうが鴨川市だろうが、どうでもいいというか、アンケートとか取ると、鴨川シーワールドが館山市だと思ってるとか、ある意味、観光来る方からしたら別に。別に白浜が館山市だろうが別に何市だろうが別にいい話であって、そしてやっぱりより広域的に臨んでいった方がいいだろうなっていうところで、 まあ、できればね、富津から鴨川みたいに観光連盟ってありますけど、まあ、それぐらいのまあ広さでできるのが理想とは言っても、まあ、そこまで一気に組織はやるのが大変だと思うんで、まあ、まずは未来防災士と、今お話にあったようにしっかりやっていただければと思います。じゃあ、DMO は終わりまして、じゃあ配食サービスの話になります。4番目ですね。まあ、いろいろ、まあ、お話は聞いて、まあ、なんか、まあ、分かるんですけど、まあ、やっぱり自分は2つあった方がいいんじゃないかなという、感想は変わんないんですね。やっぱり、まあ、健康な食事っていうのは、やっぱり、自分が好きなもの、バランスよくね、好きなものをバランスよく食べることかなと思うんです。そうすると、味が合わないっていうと、結構もうこれ致命的かなって、やっぱりちょっと塩分が強いとか、なんかこの味がなんか本能的に合わないっていうと、多分ね、それ多分無理して食べてると多分体に悪いと思うんですよ。ちょっと科学的根拠ないんですけど、やっぱりね、好きなものを食べるっていうことが大切なんで、だから味がね、一社しかないっていうと、まあ、他がいくら良くてもちょっと意味ないんじゃないかというところなんですね。で、安否確認なんですけど、俺って本当にそんなに配食サービスで、そんなに重要なのかなって。別にまあ渡せれば、まあ、ある意味、まあ、食ってるわけだから安否確認できてるでしょってなるし、あと配食サービス利用しなければそもそも安否も何もないんだから、そうすると多くの人に利用してもらった方がいいんじゃないみたいな。だから安否確認ってね、そんな重要業務なんかなって。やっぱり配食サービスっていうのは、やっぱり美味しいもの、美味しくてちょっと健康的なものを食べてもらうことが第一なんじゃないかと思うんですね。あと、それで立山市と南房総市では、まあ確かに、まあ立山市の方がね、結構まあ厳密に、結構高品質のサービスを要求しているというような答弁だったんですけど、南房総市見ると、ホームページ見ると、なんか自分数えたら13もの委託業者があって、もちろんその、まあ、13で、まあ、エリアごとに、なってるわけなんですけど、じゃあ合わなかったら、じゃあ近くの別のやつ頼むってことも、まあ、可能なようでして、それとあと、まあ、立山市よりも小規模な自治体、人口が少なくて、まあ、結構面積も広い勝浦市だと、あえて1業者でやってるのかなと思ったら、2業者で、わざわざやってて、まあ、結構、まあ、コストかかってるのに2業者でやってるんだなっていうところがありました。まあ、その自分もね、その1社やられてるところ、まあ、遠くから見ただけなんですけど、まあ、結構市の中心部にあって、いい感じの建物と、まあ、ちょっと広めの駐車場で、すごい効率的にやってて、ああ確かにスケールメリットがあっていいなっていうの、それはまあ理解できるんですけど、まあ、さっきほど申し上げたように、やっぱり味が合わないっていうのはなかなかちょっと痛いなっていうところありますし、あとそのやっぱりこの見てる、いろいろ過去の見てると、なんか6、7年、まあなんか8年ぐらいかな、ずっと一社で、やってると、まあ、他に、まあ、競争にならないで一社で決まっちゃう場合もあると、それとあと一社だとその、まあ、災害とか、あるいはその、まあ、なんというか、たまたま営業停止とか、そういった行政処分受けちゃったとか、そういったちょっと不慮の事故があった場合に、まあ、2社でやってれば、その1社が、まあ、ちょっとできないって言っても、ある程度その1社が全部とは言わなくてもカバーできるんじゃないかっていうこと で、まあ、改めてお伺いしますが、まあ、確か今の契約は、令和4年度いっぱいかな、だから令和5年度の契約からは2社体制を検討されても良いんじゃないでしょうか。お伺いします。
小沢健康福祉部長。
はい、この配食サービスにつきましては、高齢者自身の思考の充足よりもセーフティーネットとしての意義が重要と考えています。この事業の対象者は独居高齢者や ADL が低下して買い物を含めた 単独での食事準備が難しい高齢者などが主な対象となっています。そうした状況の中で安否確認やちょっとした健康状態の異常を察知できるのは毎日配達して実際にコミュニケーションを取っている配送スタッフです。配達時に本人に手渡しができない場合は時間をずらして再度の配達を行っていますし、それでも会えない場合は市役所に通報するシステムになっています。また手渡し時にいつもとは違う様子が違う時などは業者が市役所に通報することで高齢者の健康悪化、重症化の防止や一命を取り留めたということもあります。業者の複数化で利用者の好みで日によって業者を変更することはそうした異常の気づきができなくなるというリスクが発生します。加えて昨日、森議員のご質問にございましたが、そういった独居の高齢者の熱中症対策についてもその予防に寄与するもの、声かけ等で寄与するものだというふうに認識をしています。なお委託する業者には感染症や自然災害あるいは行政処分事故等の危機管理体制についても対応することが条件となっていますので問題はないと認識をしております。そうした意味で館山市は一社体制での配食サービスを実施していますし、今後も継続していきたい、そういうふうに考えております。以上です。
石井俊博議員。
一社で何か事故があっても対応できるとかっていう話なんですけど、どうやって対応するんですか。だって自分のところが営業停止になっちゃって急にどっか別のところに頼むっていう話になるんですかね。これどうなんでしょう。
小沢健康福祉部長。
はい、そこら辺のところも対応ができるように方策を取っていることが条件になりますから最終的にはそれはクリアできます。以上です。
石井俊博議員。
いや、自分はできないと思うんですけど、なんか精神論っぽくて、なんかそういうのって、なんかいいのかなっていう、うん、なんか頑張ってくれるからなんとかなるでしょって、多分なんともなんないと思うんですけどね、なんか。でも、ゴミと収集体制とかは、まあ3社、まあ、3つぐらいで分けてて、そうするとね、1つが仮にダメになっちゃってもできるんだから、まあそういったところも、ちょっとね、なんか頑張りゃできるだろうじゃなくて、まあ、考えてほしいところですね。あとやっぱりね、これね、その自分も確かにね、毎日日によってA 社 B 社 A 社 B 社どっちがいいかなってそれはないと思うんですけど、やっぱりね、A 社何回か食ってるけどさすがにちょっと合わないなって言って、そしたらやっぱ B 社ね、B 社にちょっと変えたいと、しばらくもうずっと、まあ多分まあずっと B 社になるだろうみたいな、そういう形必要なんですけど、まあ結局ね、まあ確かにこれ別に何だろう、これやっぱりまあその食事が満足に取れない方の対してのセーフティーネットっていうのはまあ当然なんですけど、ただね、頼まなかったら結局意味がないわけで。まあ、そこまで言わないでしょうけど、まあ、我慢するか諦めろっていう、うん、それはちょっと冷たいんじゃないかなというところですが、まあ、ここら辺は、まあ、多分押し問答になっちゃうから、いいんで、まあ、ちょっとまあこれは、自分のしてはね、結局はやっぱり、まあ、スケールメリットぐらいかなっていうところですね。まあ、確かに館山市全部で、やると、まあ、スケールメリットは、まあ、あるだろうなっていう、ところはあるんですけど、まあ、やっぱりゴミ収集と同じような考え方で、3社とは言わないけど、2社の方がいいんじゃないかなと、自分はやっぱりいろいろこう話聞いてても思います。多分まあこれ以上やっても多分、食い違いが埋まんないと思うんで、今後まあちょっといろいろ考えていただければということで、今回の質問はどうも、終わります。どうもありがとうございました。
はい、岡田教育部長。
すいません、 先ほどのですね、登下校時のマスク使用についてなんですけれども、ちょっと私の認識が漏れていたところがありましてですね、6月2日付で教育委員会から保護者に出した通知の中で、登下校時のマスク使用は推奨しませんということで、通知をしておりました、訂正させていただきます。
はい、ありがとうございます。じゃあ終わります。
以上で6番、石井俊博議員の質問を終わります。